その14、茅野地区2。茅野地区からも箕面地区と同様に、縄文時代の遺跡と遺物が数多く見つかっています。例えば、茅野地区北側の不動箕面池田線沿いには、白島遺跡と如意谷遺跡があります。最近行った調査では、縄文時代後期と晩期の土器や石の矢尻などが出土しました。今から3000年前後も前の人々が生活や狩りに使っていたのでしょう。また、白島遺跡からは土偶、土で作った人形も一点だけですが見つかっています。これは当時の人々の心情を探ることができる珍しい遺物です。一方、茅野地区の南にある伊那地区でも、西脇公園新設工事の時に、縄文時代前期の土器が出土しました。公園のすぐ前には千里川が流れており、今から6000年も昔の縄文人が生活するのに適していたのでしょう。ちなみに、ここの土器と同種類のものが瀬川遺跡からも出土しています。茅野地区の地形は北部に山々が連なり、南部には千里川が流れています。この間に広がる大地のあちこちには小川が流れているなど、魚や貝を取ったり、狩猟で生活していたこの時代の人々にとっては、大変恵まれた自然環境だったことでしょう。こうした野生の時代に幕が下り、新しい時代の到来を物語ってくれる遺物が、如意谷遺跡から発掘された銅鐸です。この銅鐸などで象徴される弥生時代は、米作りの始まった時代でもあります。茅野地区でも長く続いた狩猟採集の時代が終わり、人の手で米という食料を生産する新しい時代に入りました。今のところ茅野地区での米作りの確証はありませんが、箕面地区では炭化した米粒や石包丁などがあちこちで見つかっていますから、この時代の茅野地区での米作りも十分に推測できます。箕面のあちこちで米作りが始まり、人々が生産に励んでいたということは、人々が一箇所に定住していたことを意味し、そこから生活の拠点である村が各所に作られ、お互いの連帯も生まれていったのでしょう。こうした村の連帯のシンボル、法器として作られたのが、如意谷銅鐸であったのかもしれません。それにしても、この茅野地区に稲作をもたらし、銅鐸に象徴される地域共同体を作り出した人々、特にその中心的役割を占めた勢力は誰だったのでしょう。次は、こうした事柄について紹介します。写真が3枚あります。1、矢尻。2、縄文式土器片。3、銅鐸。写真終わり。